皆さんおはようございます。約ですね半月ぶりですね、半月ぶりの収録となりましたけれども、1回1回は、今日何回目でしたっけね。第200、ちょっと今確認しますね。まあ回数はちょっと後で、言うとしましてですね、1回1回は第200何十回目かの放送、たった今始まりましたけれども、私はですね、いつもこの番組をお届けしているパーソナリティ、代表的なパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木という、千葉県市川市で生まれ育って、今も住んでいるものでございます。今日はですね、いつも一緒にお届けしているもう一名のパーソナリティのですね、稲村ジェーンさんは、ちょっと今日この収録時間がいつもより早いというわけでですね、ちょっとこの時間には参加できないよということで、今日はスタジオに来ていませんけども、はい。で、稲村ジェーンさんといつも一緒にお送りしていますが、今日は私、ノスタルジーが一人でお届けしたいと思います。ちょっとスタジオのですね、今、空調の音がうるさいかもしれません。ちょっと、というのも、本日、さっき半月ぶりの放送というふうに言いましたけど、実は今日のこの今の収録が、2025年の7月3日ですね。7月3日、7月に入って3日目というわけです。前回の放送、収録したのがですね、6月の16日ですから、まあ、本当に半月前ということですね、約。はい。ちなみに前回が230回目の放送で、遺跡公園のサッカー少年たちという回でですね、この回は、千葉県市川市の鬼高にあります、鬼高遺跡という遺跡があるんですが、そこにある公園、遺跡公園のベンチで収録したんですが、実はですね、この、まあ、サッカー少年たちっていうのが、ちょうどその遺跡公園にいたので、タイトルがそうなってるんですけども、この放送もし聞いてない方がいたらぜひリスンしてほしいなと思うんですが、というのもですね、奇跡的なことが、奇跡というか予想だにしなかったことがこの収録中に起きていて、その時の音声、私の慌てふためく音声がですね収録されているんですね。はい。具体的に何が起きたかというとですね、私がそのベンチでコーヒーを飲みながら収録していたらですね、そのコーヒーがちょっとした油断でですね、普段めったに油断しない私のノスタルジー鈴木がちょっと油断してしまった瞬間に、そのコーヒーをこぼしてしまうという顛末がございました。その音声が慌てふためく様がですね、バッチリと収録されてますので、ぜひこの第230回目の1回1回は聞いてみていただきたいなと思います。今230回目、前回230回目というふうに申し上げましたが、ということはつまり本日7月の3日のこの放送は231回目の放送というわけですね。第231回目のこの1回1回は、私、ノスタルジー鈴木が一人で、2025年7月の3日の、まあ、午前、やや早めの時間に収録をしているというわけでございます。ですね、まあ今日はそんなわけで、ノスタルジーが一人で喋ってますけど、実は、今日が7月の3日ですが、曜日としては木曜日ですね。はい。で、3日後、7月の6日です。つまり七夕の1日前ですね。これがですね、日曜日になります。2025年7月の6日は日曜日なんですね。この収録から3日後ですけども。はい。で、この7月の6日はですね、実は、私、今喋ってる私と、それから今日の収録に参加してないもう一名の一回一回パーソナリティである、稲村ジェーンさん。この二人がですね、ある場所に一緒に、なんていうか、いますというわけです。そしてもしリスナーの方がこの放送を、7月の6日、を含みますが、7月の6日より前に、以前に聞いているのであれば、まだですね、その7月の6日のある場所で、私と稲村さんに、まあ、会うことが可能であるというわけなんです。というのは何があるかという、7月の6日何があるかと言いますと、この、いかいちかでもですね、第225回目の放送、夏のそなたって何なんていう回などで、紹介しているんですが、夏のそなた2025という、タイトルのですね、音楽祭、夏の音楽祭、まあ夏フェスですね、いわば小さい夏フェスがですね、この市川市の元八幡で行われますよというその話なんです。で、この会場にですね、ノスタルジー&ジェーンが行きますよと、さらに言うと、会場に行ってスタッフとして働くというよりも、まあ、そういう側面がゼロではないかもしれませんが、ステージでですね、歌を歌うというシンガーとして、二人ともシンガーとしてですね、シンガーじゃなくてシンガーですね。シンガーとしてこの日、元八幡のクールジョジョジャズプラスアートというですね、ライブハウスで14時から16時30分過ぎぐらいを予定しているこのイベントでですね、歌を歌いますと。まあ二人以外にもたくさんというか複数人のシンガーが登場しますけれども、 まあ、イカイチカワリスナーの方にとって、耳寄りな情報ということで言えば、夏のソナタ2025の、ステージに、ノスタルジー鈴木が稲村ジェーンさんと共にステージに上がるというわけでございます。まあ、これについては、インターネット等でですね、まあ、等というかインターネットですね、まあ、ソーシャルメディア含めた、そこで、夏のソナタ2025とか、まあ、ノスタルジー鈴木とか稲村ジェーンとか調べていただければ情報に、ありつくことができるかと思いますけども、改めてこの夏のソナタ2025のお話をしておきますと、まず、日時なんですけど、7月の6日ですね、2025年7月6日日曜日、時間が14時スタート、場所が会場、つまりその、その会場のドアがオープンするのは13時30分頃ですけども、まあ、この、音楽祭が始まるのは14時からです。はい。で、16時30分まで行うと。で、合計5組のミュージシャンが登場します。で、その5組というのは実はですね、すべて私が参加しているバンド、あるいはユニットなんですね。はい。そんなわけですね。まあ、どちらかというと前半の方にですね、なので2時半ぐらいから多分、おそらく予定では、稲村ジェーンさんとノスタルジー鈴木が所属するですね、ロングホーントレイン。というグループが登場します。はい。で、会場は、先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、元八幡の北口からですね、まあ、徒歩1分35秒ぐらいですか、まあ、2分足らず、クールジョジョジャズプラスアートというですね、ライブハウスになります。ジーパンの酒井さんというですね、お店があります。その地下にあるんですね、ライブハウスが。もうちょっとわかりやすく言うとですね、元八幡北口に、の、まあ、どちらかというとその、市川寄りの方にですね、まあ、シャポーで言うと、ファミリーマートがある出口の方がありまして、そこに、スーパーマーケットの OK というスーパーがありますよね。まあ、エブリデイロープライスという、毎日安売りをしていることで知られる、安売りというか毎日安い価格、低価格で販売している OK がありますが、道路を挟んだ向かい側にジーパン酒井さんがありまして、その地下にクールジョジョのジャズプラスアートがあります。で、こちらで14時から、行われますよ、と、いうわけです。入場料がですね、1000円となってますけど、まあ、1000円プラスワンドリンク注文していただきたいと思いますけど、まあ、1000円プラスワンドリンク、例えば500円でなんかビールが500円で飲めるかわかりませんが、例えば500円でなんか飲んでですね、それで5組のミュージシャンを堪能でき、しかも、まあ、他では絶対聴くことができないような音楽をたくさんプレイします。特に私が、オリジナルの曲をたくさん作ってるんですけど、もう、この日は二十何曲私のオリジナル曲が多分プレイされると思いますね。私自身が歌う曲もたくさんあって、カバー曲もたくさんやりますけども、まあ、なんといってもオリジナルのたくさんの曲。そのいずれもですね、なんというか、まあ、ポップで、まあ、ポップですね。一言で言うと POP、ポップだと。いうわけです。まあそんなこんなで、この夏のソナタ2025という、まあ、私のですね、音楽活動というか、まあライブ活動20周年記念を、まあ実は祝した、祀ったですね、イベントというわけなので、ぜひ、まあこの日はぜひお気軽に参加していただきたいと思ってます。まあ休日のお昼ということもありましてですね、お子様連れて来られるという方も結構いらっしゃるというふうに伺って聞いてますけども、はい。なので、本当に、まあ、ライブハウスなんかに全然行ったことないよとか、行き慣れてないよっていう方も含めて、おすすめの音楽祭だということですね。七夕の一日前でございます。はい。まあ、20年に1回の、日と言っても過言ではないと。まあ、ちょっとそれは過言かもしれませんけども。まあ、でも非常に楽しい、企画になるかなと。半年ぐらい前から私が、構想を練っておりまして、参加してくれるメンバーを集めたりですね、会場との、接触等をして、おりまして、まあ、当日は、まあ、いわゆるこうライブハウスなんか行くと当日フライヤーっていうかチラシみたいなものを配られたりすると思いますけど、そんなものをですね、私の手作りのオリジナルの文章などが載っていて読みがいのあるものに仕上がってくると思いますけれども、そんなものをゲット入手するためにもですね、ぜひ来ていただきたいなと思います。まあ、何せですね、私と稲村ジェーンさんがイカイチカワ以外で同じ場に現れるのは、まあ、このライブ、それから、あとはですね、あれですね、フリースタイル市川っていう、その、街づくりの NPO を私たちやってるんですけど、まあ、稲村さんが実は代表理事をやっていて、私は一般のその理事なんですけど、7月はもうその予定はないかなと思いますが、 多分8月に予定しているのが市会議という交流イベントですね。はい、こちらは市川市のですね、で活動している様々なジャンルで活動している方を 2,3 名ゲストに招いて、その人のお話を聞いて、でまあいろいろと自分自身の参加される方々がですね、ご自身の地域での生活とか活動とか、そんなこととかをこういろいろ考えたりですね、 あるいは次の行動のヒントを得たりとか、あるいはそのゲストの方とか他の参加者とか、あるいはフリースタイル市川のメンバースタッフと交流する、話し合ったりするという楽しいイベントなんですが、こういうあの市会議というイベントも、まあ定期的に、最近ちょっと不定期開催になってましたが、予定としては8月にまあ実施する予定で、こちらも多分稲村ジェーンさんとノスタルジー好きが参加する予定ではありますよというわけでございます。はい、ちょっと今日はこの放送ではあの夏のその他2025の紹介をかなりしてしまいましたけども、一つですね、7月のその次の週ですね、週としては実は同じ週になるんですが、7月12日、土曜日朝9時からですね、まあ、フリースタイル市川が関連するある、まあ、活動がございますので、それをちょっと紹介したいと思いますが、7月12日土曜日の朝9時から11時まで、まあ、午前中ですね、ママ川のですね、まあ、ママ川の上流の方でですね、まあ、江戸川にまあかなり近い方ではありますけども、まあ、ママ小学校、市川市立ママ小学校があるところのすぐ近くにですね、テコナ橋という、まあ、テコナという伝説のお姫様が、お姫様というか女性がいますけども、まあ、姫ではないんですけども、女性がいますが、まあ、テコナ姫って呼ばれたりしますけど、まあ、実際には、まあ、いわゆる、あの、プリンセスという意味での、皇族とかのお姫様というわけじゃないんですが、まあ、テコナさんという人がいまして、昔、まあ、あまりにも美しすぎて、美しさゆえの悲劇が起きたという、まあ、その、伝説的な、神話的な人物がいるんですが、その名前を、持つ川、あの橋がありまして、ママ川に、テコナ橋という橋がありまして、で、この橋、そしてその橋の周辺をですね、みんなで、まあ、掃除しようと、クリーンアップしようという活動が、まあ、フリースタイル市川の、まあ、理事を務めている、沢ディこと、沢田智弘さんがですね、あの、水辺リングという、水辺を、こう、楽しんだりする、親しんだりする活動を、市川市でしているんですが、その一環で、水辺リングの一環で、このママ川の、テコナ橋をの美化活動をしようと、ビューティフルにしようという活動を、この7月の12日土曜日に行うと、まあ、フリースタイル市川のウェブサイト、Facebook、Instagram でも、ちょうど昨日昨日7月の2日に発信していますので、ぜひチェックしていただきたいなと思ってます。はい、というわけで今日はですね、7月の6日日曜日14時から行われます夏のソナタ2025の話を中心に行いましたけれども、まあ、まあ、こういう音楽を聴きに行くよっていうのも楽しいですし、自分で歌ったりプレイすることも楽しいですよというわけです。まあ、聴くよりはプレイする方がちょっと、まあ、敷居が高いというか、やるのが簡単ではないかもしれませんね。歌ったり楽器を弾いたりは。しかも、ライブハウスとかステージでそれをパフォーマンスをするというのはさらに、まあ、簡単なことではないかもしれませんけど、でも簡単なことじゃないと思ってしまっていることが簡単じゃなくさせているという、原因にもなっているということもまた一つの事実かもしれないなというふうにも思っています。まあそんなことはまたいつか話せればなと思いますけど、私は実はですね、楽器を一切演奏しません、楽器を演奏しない、できない、かたくなにしようとしないんですけど、でもこう歌をですね、歌うのがまあもともと好きというか、それが当たり前のように毎日歌ってまして、昔からで歌を曲を作ってですね、まあ、これも別に自分がまあ作ってるといえばもう作ってることになるわけですが、曲をもう25年ぐらい作ってるんですかね。で20年ぐらいは自分が作ったオリジナル曲をメインでライブハウスでライブをバンドでしたりとかいうことをずっとやってきたというわけなんです。楽器を一切しなくてもそういうことができる、しかも別に全然知識とかも何もなくてですね、いわゆる鼻歌で曲を作っちゃうということがまあできるんですね。しかもライブハウスで20年もできてしまうという、そういう人もいると。それは決して難しいわけじゃないよということをですね、まあそんな強く言いたいわけじゃないんですけど、弱く言いたいなと思ってます。それでは一回市川第、231回目ですね、今日は第231回目の一回市川の放送、これにて終了したいと思います。ぜひですね、7月の6日夏のソナタ2025、そして7月の12日、ママ川のですね、テコナ橋の、まあ、美化活動、こういったところで、 私やフリースタイル時間のメンバーとか稲村ジェーンさんと、会っていただければ楽しい、市川生活が送れるかなと、炎上できるかなというふうにも思っています。それではまたお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。